知りたい藤沢さん、本日は新生丸さんにお話を伺います。天かす徳久さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
早速なんですけれども、今日は新生丸さんのお店にお邪魔しています。お店の場所を教えてください。
藤沢市片瀬3丁目の諏訪神社の近くにあるお店になります。
藤沢市の片瀬住宅地の中歩いてまいりますと、ピンク色の可愛らしい建物が登場してまいりまして、こちらがお店になっています。さて、新生丸さんはいつからお店をされてらっしゃるんですか？
だいたいうちのおじいさんからなんで70年ぐらいになりますね。
70年ということですから、もう歴史あるお店になりますが、さあ、こちらはどんなお店なのでしょうか？
シラスの直売所なんですね。
シラスの網元でいらっしゃいますが、実際漁は徳久さん行かれているんですか？
はい、行ってますね。
ちなみに今日も行かれましたか？
今日も行ってもう帰ってきました。
今日の漁の様子はいかがでしたか？
いや、ここのところずっと高漁が続いてるんですよね。はい、
漁はどちらでされているんでしょうか？
目の前の藤沢の海でやってます。
そうするともうここから本当にほど近い漁港になりますね。
はい、そうですね、片瀬漁港で。はい、
その片瀬漁港から船が出て、大体どのあたりでシラス漁というのはされるんですか？
もう近くなんですけど、魚群探知機で探し回って、ほんで見つかったら網をかける感じですね。
江ノ島のすぐ近くですか？
そうですね。はい、
時々こう海岸や江ノ島から船が出ているのが見えるんですけれども、では本当に近い見える範囲でというところになるんでしょうか？
まあ、そうですね。はい、
ではそのようにシラスを探して漁をされていらっしゃるということですが、改めてシラス漁というのはどのようにするのでしょうか、教えてください。
シラス専用の魚群探知機で群れがいれば、海の上の地引き網みたいな感じで船で引っ張ってきて取るんですけど、はい、
船から網を投げてそこにかかるわけですか？
そうですね、魚群がいたらぐるっと周りを囲って、そこから船で引っ張ってきて取る感じです。
シラスというとすごく小さい魚ですけど、それでも網にかかるんですか？
そうですね、周りが脅し網みたいになって、最後袋になってるんですよ。そこに溜まってかかる感じですね。
この網にはシラス以外の魚がかかるということもあるんですか？
たまにありますね。スミイカとかタイとかゴンズイとかいろいろ入ります。はい、
そうなんですね。では本当にこの江ノ島近海の海というのの豊かさというのを感じますね。シラスの漁というと、だいたい朝何時頃に出発するんですか？
だいたいもう日の出とともにっていう感じですね。はい、4時半から5時ぐらいですかね。はい、
そして漁をして、だいたい何時頃には戻ってくるんですか？
まあ漁にもよりますけど、だいたいもう午前中には戻ってきます。
朝早いお仕事で、そして戻ってきてすぐに直売のお店の方で加工などもされていらっしゃるということです。今朝も漁に出られていたという天かすさんですけれども、取ったシラスというのはその後はどのようになっていくんでしょうか？
店に持って帰ってきて、すぐに茹でて釜揚げにして、それからもうすぐパック詰めにして直売って感じです。
ではその日に取れたシラスをもうすぐお店に出すという？
そうですね、取れればもうすぐにお店に出しますね。
釜揚げのシラスというふうに今教えていただきましたけれども、その他にもあるんですか？
その他に生シラスと、あとシラス干しと畳イワシと、あとシラスの置き漬けとか、そういう感じですね。はい、
そのように取れたばかりのシラスがいただける、そんなお店直売所になっていますけれども、新生丸さんの釜揚げシラスだったり、おき漬けだったりありますけれども、そのシラスの美味しさってどんなところでしょうか？
お客さんが言うには、塩加減がちょうどいいとか、そういう感じで言ってもらっていますけど、はい、
ふんわりしたそのシラス、ちょうどいい塩加減でいただけるというわけなんですね。やっぱりもう取れたてっていうところは美味しさになってますよね。
そうですね。はい、
シラスのおすすめの食べ方というのも教えていただけますか？
大根おろしが一番合うと思うんですけど、あとはうちでは天かすとか入れて釜揚げシラスに混ぜて食べたりもしますね。食感アクセントとして。はい、
わあ、それはちょっと新しい食べ方かもしれません。天かすのそのカリカリとした食感とシラスのふんわりした食感。
はいはい、そうですね。
いいですね。そんな風に、まあ、漁師さんならではの食べ方を教えていただきました。さあ、そして、まあ、沖漬けもまた大変人気があると伺っております。
沖漬けは結構人気ありますね。まあ醤油ベースなんですけど、あのもう船の上で取れたてをその醤油のタレに漬けたものがあの沖漬けになりますね。はい。
その沖漬けはどんな風に食べたら美味しいでしょうか。
沖漬けはまあおつまみでもご飯の上に乗せても、あとは卵焼きに混ぜてあの卵焼き作ったりとか、そういうのもいいんじゃないですかね。
いいですね。卵焼きにするともうそのお気づけの味だけでね、だしなどいらずに作れる卵焼き、ぜひね食べてみたいなというふうに思います。さあ、こちらの新生丸さんなんですけども、まあ、歴史のあるお店でもありますが、日頃はどんな方によくご来店いただいてますか。
そうですね、結構若い方から結構お年寄りまで、まあ、幅広いんですけど、近隣の方も多いんですけど、結構まあ遠くからも来ていただける方も結構いますね。はい。
それでは観光客の方などにもお越しいただいているんですね。
そうですね、はい。
ということですから、やっぱりこのシラス、新鮮なものを食べたいというお客様が多くご来店されているようです。ちなみに今日は平日の、まあ、日中お昼にお邪魔してますけれども、もう生シラスは完売とありました。
午前中にもう売り切れちゃいましたね。はい。
やっぱり結構早いですね。
そうですね、はい。
ぜひ生しらすをという方は、取れた日のねできるだけ早めに来ていただきたいなと思います。それではここで新生丸さんのお店の営業情報、お休みなど教えてください。
一応9時ぐらいからあの4時ぐらいまでやってて、あと不定休なんですけど、あとは1月から3月10日までは禁漁になりますね。
取れた日、取れなかった日とかあると思いますけれども、そうしたお店の営業情報の最新情報はどこでチェックすることができますか。
湘南片瀬新生丸のフェイスブックがあるんですけど、まあ、それを見ていただければわかると思いますので、はい、
ぜひ SNS をチェックしていただきたいと思います。さあ、まあ、日々天勝さんは漁に出てこの江ノ島近海の海をよくご存知かと思います。そんな天勝さんから見て相模湾の海というとどんなところが魅力でしょう。そして漁師さんのお仕事の魅力というのも教えていただけますか。
やっぱり、まあ、海に出て、まあ、結構たくさん取れると、まあ、結構いいと思います。
やっぱりその量のどれだけ取れるかっていうところが日によって違いますよね。
そうですね、あの去年は結構不漁だったんで、まあ、今年は好調にスタートしたんで結構まあ安心してますけど、一応今のところは、はい、
そのシラスを私たちも食べられたらいいなということで期待していたいと思います。それでは新生丸さん、最後になりますがラジオをお聞きの皆さんへ PR メッセージをお願いします。
まあ、ぜひあの近くに来た際にはあの SNS など見てお越しいただけたら嬉しいと思います。
本日は新生丸さんにお話を伺いました。天勝徳久さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。